全地よ、主に向かいて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文5。主よ、我が祈りを聞きたまえ。
願わくは我が叫びの声の御前に至らぬことを。
我が悩みの日、御顔を覆いたもうなかれ。
汝の耳を我に傾け、我が呼ぶ日に速やかに我に答えたまえ。
我がもろもろの火は煙のごとく消え。
我が骨は焚き火のごとく焼かれるのだ。
我が心は草のごとく打たれてしおれたり。
我が果てを食らうを忘れしによる。
我が嘆きの声によりて我が骨は我が肉につく。
我は野のオスメドリのごとく、荒れたる後のフクロウのごとくになり。
我、冷めて眠らず。
ただ、音もなくして、屋根におるスズメのごとくなれ。
我が仇は、ひねもす我をそしる。
叫び震いて、我を責むる者、我を刺して誓う。
我は糧を食ろうごとくに灰を食らい。
我は何者には涙を交えたり。
子は皆何時の怒りと憤りとによりてなり。
何時我を食べて投げ捨てたまえ。
賛美賛美歌93。 祈祷いたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。先の主の日からのこの一週の日々を、あなたは私たちと共にいて、一人一人の歩みを導き、守り、支えてくださいました。再び、この礼拝の場に招かれ、あなたの皆を賛美できる幸いを、心から感謝いたします。しかしながら、私たちの振り返るこの一週の歩みは、隣人に対して、知人に対して、また心を砕くべきことに対して、共に寄り添わなければならないものに対して、心を尽くすことができず、かえってそこから背いていたことを、心から懺悔いたします。隣人を愛することをせず、むしろ思いと言葉と行いによって傷つけることの多かった私たちであります。語るべきことを語らず、語るべきでないことを語り、なすべきことをすることができず、かえってなさざるべきことを他者に対してしてしまったことを、見前に心から悔い改めるものです。あなたに背き、あなたから遠く離れてしまっている私たちを、どうぞ憐れんでください。今私たちはあなたの見前に深い悔い改めを持ってひざまずきます。どうぞ御言葉によって、聖霊によって私たちに働きかけてくださり、私たちのうちにあなたを礼拝する新しい心を作り与えてください。そして今日から始まるこの一週の日々を、あなたの恵みのうちに歩ませてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。エレミア書第17章9節10節、旧約聖書1209ページ。エレミア書17章9節、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。誰がそれを知り得ようか。心を探り、その腹渡を極めるのは主なる私である。それぞれの道、技の結ぶ身に従って報いる。使徒言行録第9章19節後半から25節、新約聖書230ページ。使徒言行録第9章19節後半、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも、彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ 連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得て、イエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。かなりの日数が経って、ユダヤ人はサウロを殺そうと企んだが、この陰謀はサウロの知るところとなった。しかしユダヤ人は彼を殺そうと昼も夜も町の門で見張っていた。そこでサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁地帯に吊り下ろした。賛美、賛美歌234A。
Thank you. 初代教会の信徒たちを次々と捕まえては牢に入れ、信仰を捨てるように迫り、挙句の果てには拷問にかけ殺してしまっていったあの迫害者サウロという人は、復活された主イエスに出会い、あるいは出会わされ、その栄光の輝きに打ち倒されていった後、アナニアという人によって目を開かれ、そして洗礼を受けたと前回のところにあります。目を開かれ洗礼を受けたのは、私たちの言葉で言うと、新生、新しく生まれる、新生という事態であります。かつて、主イエスが活動しておられたときに、夜の訪問者として主を訪ねてきたニコデモという身分の高い偉い人がおりましたが、彼に主イエスが教えられた次の言葉が現実に起こったのであります。誰でも水と霊によって新たに生まれなければ神の国に入ることはできないと。水と霊によって生まれる、洗礼のことを指していますが、水に沈んでキリストと共に死に、水から引き上げられて永遠の常しえの命に生かされる出来事。それは、それまでの延長線上により高められて生きていくというようなものではない。そのようにして、全く新しく生かされた信仰者として、サウロは最初の数日間、ダマスコにいる弟子たちと一緒に過ごしたと、極めて簡潔に記されています。ダマスコにいる弟子たちというのは、エルサレムから逃れてきたエルサレム教会のメンバーだった人もいるでしょうし、ダマスコで昔から住んでて、主イエスのことを伝え聞いて、信仰に入れられた者たちもいたでしょう。その数日間というものは、なんと濃厚な数日であったでありましょう。主の弟子たちと一緒にこう過ごして、彼らと対話をし、話を聞き、主のなさったことや、主の語られた言葉。今私たちは四つの福音書で、それをある意味で豊かに知ることができていますけれども、まだ福音書なんかできるずっと前ですから。サウロは、この直に聞いた人たちから、この直接にそれを聞くことができたわけです。その主イエスの言葉や主イエスのなさったことを聞いていくときに、何が起こったかというと、サウロという人はいわば英才教育を受けている人です。私たちでいう旧約聖書、聖書の内容についてまあほとんど丸暗記していると言ってもいいほどに豊かに詳しく学んできている人。しかもそれは頭でっかちではなくて、実際にそれを実践していくことを重ねてきている人でした。ですから、弟子たちを通して、主イエスのことを聞いた その事柄、内容と、自分が今まで学んできた聖書の、旧約聖書の言葉、あるいはそれを実際に実践してきてみた自分なりの経験とかですね、こう、噛み合っていくわけです。もうそれは、例えて言うならば、こう、真綿が水を吸うように、まあ今風に言いますと、スポンジが水を吸うっていう表現になるそうですが、ちょっと古風に言えば、真綿が水を吸うように。サウロの中に、キリストの福音というものが、こう、さーっとこう、次々とこう、染み込んでいく。吸収されていく。そういう意味で、この最初の数日間というものは、まことに濃厚で、しかもかつ重要な数日間であった。そう言ってよいと思うのであります。一人の信仰者が、形作られる、形成されることとして、揺るがぬ土台として、十字架の許しと、とこしえの命が、まず、据えられる。その上に、すでにいただいている豊かな、例えばサウロの場合ですと、豊かな旧約の聖書の御言葉と、そしてそれを実践してみた、経験と、それらが生かされて、まるで一つの家が建て上げられていくように、一人の信仰者が、こう、建て上げられていく。ここのところで、サウロは、ある意味では、あっという間に、一気に、一人の信仰者、証人として、こう、建て上げられていったというふうに見えるのです。そして彼は、直ちに行動を起こした。ダマスコというのは、古代非常に歴史の古い大都市でした。シリアという国の首都です。そこには古くからユダヤの民が移り住んでおりましたから、いくつもの街道が、シナゴーグと言われる街道ができておりました。サウロはそこを次々と訪れては、主イエスこそ神の子、救い主であると述べ伝えたというのです。述べ伝えるというのは、証人として証言するということであります。何かこう宣伝したり、あるいは説得するようなことではないのです。証言であります。個人的な経験談としての証言ももちろんあるでしょうけれども、それよりも中心にあるのは、聖書の御言葉、その中身、その内容を証言するというものであります。その時の証は、それぞれに与えられた賜物、タラントンと言いますが、を生かし、用いてなされていきます。ここのサウロの場合は、豊かな旧約聖書の知識と、実際に実践してきた経験があります。まあ、かつては自分はこれだけできるんだという強い自負を持っていたはずですけれども、実はそれがちっともできてなかったことに、主に出会って気づくわけで、その、落差も全部含めた上で。2000年経った今でも私たちもそうです。信仰者とせられた者の残された人生は、主イエスを証しする人生になる。そう言ってよいと思います。今、求道している方には、え?って思うかもしれない。何?自分の人生失うの?って。自己喪失にはなりません。 安心してください。主イエスに出会ってその救いをいただいて信仰者として生きていくときの残りの人生は、その目的は主イエスを証しすることなんです。あなたの生きる目的は何ですかって、もしズバリ聞かれたら答えましょう。はい、私は主イエスを証しすることがこれからの生きる目的です。そんなにかっこよくは言えないでしょうけれども、でもそう言いたいです。で、その時に証しをするっていうのは証言するということだと申し上げましたが、自分に与えられている賜物を十二分に用いて証しをするのです。パウルの場合はいわば一種のエリート教育を受けてきた、かなり高度な教養を持っています。信仰をいただいてそれを何かこう捨てるのではないんです。全く新しいものとしてそれが生かされてくるんです。賜物なんです。ですからパウロは、ここで言うサウルはですね、神様から自分のそれまでの人生の中で与えられてきた豊かな聖書の知識、そしてそれを実際に試してみた、実践してみた経験、そういう聖書の世界に関わっているあらゆるこうネットワークや情報、そういうものがこのサウロにとってのタラント、賜物だったと言ってよいと思います。まあ他にもあると思いますが。でも、ある人にとったら、それは美術、絵画というタラントとして表現されているかもしれない。ある人にとったら音楽の世界かもしれない。演奏するかもしれないし、音楽を作ることかもしれない。あるいはやっぱり言葉の世界に生きている人は、その言葉を作家のようにして作る新しい小説を作りながらする人もいれば、編集者として、あるいはいろんな情報を世の中に伝えていくメディアの一員として、あるいは企業の中に勤めている人であれば、企業体としての組織を動かしていくために、そこで与えられている、それこそ経理をやる人なら経理、もっと別な、コンサルをやる人はコンサル、それぞれの賜物がきっとあります。私には何もないなと思う人がいるかもしれませんが、何かあります、ちゃんと。で、それがそれぞれの分野の中で、与えられている持ち場の中でキリストを証ししていくということへと向かうんです。シエスがマタイの25章のところでタラントの例えで教えられていることをぜひ思い出したいと思います。さて、このサウロの話を聞く人々の間に驚嘆と狼狽が広がりました。驚嘆というのはですね、こう驚き怪しむこと、でもある聖書の訳ではあっけに取られるというふうに訳していました。あっけに取られる、って言ってもこうあっけに取られる。それから狼狽っていうのが、新旧約聖書もそうですけど、うろたえるって訳されています。うろたえる、少し砕いて言うならこういうふうになるでしょう。この人はエルサレムであのイエスという名を求める人たちを片っ端から捕まえて滅ぼしてきたことを我々は知っている。またこの人がわざわざ遠いここダマスコの町までやってきた目的も知っている。それはあの人たちを捕まえて祭司長たちのところに連行していくためだったはずじゃないか。しかし今自分たちに向かってこの人が言っていることはそれと正反対ではないか。一体何事かと、 この男はどうしたというのか。あのナザレ派と言われる異端に転校してしまったのか。転校するってあまり使わない言葉ですね。昔のあの、左翼的なあの運動が盛んな頃によく使われた言葉でね、転ずるに向かうっていう言葉ですよね。転校する。まあ、修士街なんて言っていいかもしれませんが、あのナザレ派と呼ばれる異端に転校してしまった、転んでしまったんだろうか。しかもです、どんなにこの男に反論しても言い伏せられてしまう。実はですね、十法の裏に文語訳の古い聖書の言葉を、記しておりますけれども、新しい新教、あの聖書教会教典や新教訳は論証しって、22節のところにありますよね。で、論証しってのはいいんです、そのまま。で、うろたえるって訳されているところ、言い伏せたりって22節の最後、文語は言い伏せるというふうに訳しています。言い伏せて、つまり反論できない、反駁できない、まるで鉄壁の論証、これは危険だ、ちょっと古い言い方、これはやばいぞ。今の若い人はやばいというのはいい意味で使いますからね。私たちの世代はやばいというのは危険だという意味ですから、これはやばいぞ、危険だ、そういう不安と恐れが湧き起こってきて驚き怪しむわけです。そして一体どうしたらいいんだ、ね、この男にいくら反論しても歯が立たないじゃないか、俺たちはどうしたらいいんだとうろたえ狼狽している。ダマスコの諸会堂のメンバーはおそらく当初はあの改心前のサウロのような急進的過激な積極的にキリスト教徒と、まだこの当時はまだキリスト教徒と言われてませんけど、あのナザレ派一派を迫害するようなところにまでは至っていなかったと思います。ただ あのナザレ派は良くないよね、好ましくないねというレベルであったと思われるのです。ところがです、このサウロと議論すればするほどどうにも太刀打ちできず、論破できず、かえって論証され言い伏せられてしまう。いや、その結果自分たちの欺瞞性があらわになってしまう事態が想定される。その恐れと不安がこのダマスコのユダヤ人と言われる人たちをより闘争的で過激な人たちへと変貌させていったと見える。次、23節。かなりの日数が経ってとあります。神経だからわざわざ段落を書いている。サウロによって福音の証しされる日数が十分に満ちたという書き方なんです。日数が経ってっていうのは、まあ、かなりの日数が終わって、それが過ぎてっていう意味で間違いがないんです。ただ、実はこの経ってという言葉はですね、成就するとかいっぱいになる、満たすという言葉でもあるんです。思い出してください。今日の一番最初に、最初の数日という言葉があって、で、新しく23節で語り直そうとするときに、かなりの日数が経って、日にちという日数というものが、実はこことここに、こう、意識的に配置されている。あるいは、 短い日数とかなりな日数とがこう対照的に配置されているんです。聖書という書は実はもう思いつきのままタラタラタラタラ書いている書物文章ではないんです。びっくりするほど念入りにこう練られ考えられ、こう言葉の配置までどの言葉を選ぶかまで練りに練られた、いわば習字学的なこう傑作というんでしょうか、塊なんです。まあ、今習字学という言葉さえも使いませんけども、今風に言ったら何と言ったらよいんでしょうか。あのツイッターやなどのネットでタッタカタッタカタッタカッと、今の若い人はこう指では打ちませんね、もうスマホでシャッシャカシャッシャカシャーッと打っていくように、もう思いついたものをどんどん活字にして流していくようなんとは全く別世界。あの一冊の本を出すために、編集者と言われる人たちが、著者から原稿をもらって編集を入れる作業というのは意外と知られていないんですけど、実に厳しい編集が入る。ね。で、著者は自分の思い込みでバーッと書いていくところがですね、編集者全部チェックするんです。その事実関係や、その歴史的な背景や、その文章のつながりや、論述や、理論や、ロジックを。で、編集者はですね、赤を入れるわけですよね。そして、著者に返してですね、そのやりとりを何ともしながら、一冊の本になっていくわけですよ。だから一冊の本作るってすっごい大変な作業ですよね。本当に大変だと思います。で、それと同じことですよ。この使徒言行録も、そういう作業がなされていると言ってもいい。で、この数日経って、で、かなりな日数が経って、このかなりな日数が経ってというのは、サウロが福音を明かしする、その日々が十分に満ち満ちた時ということです。ガラテヤ書を見ますとですね、サウロはなんと洗礼を受けた後、アラビアに行っていたとあるんです。そして、そこから戻ってきてエルサレムに行くまで3年も経っていると、自ら書いています。使徒言行録の記者は、サウロのアラビア行きなども全部、ある意味では、かなりの日数という、この一言の中に、全部諸々を含めているようであります。そして、そのアラビア行きがどうだったかこうだったかということよりも、このサウロの証人としての活動が、同胞ユダヤ人たちの中に強烈な拒絶反応を起こしたんだ。そっちの方に読者の目を向けさせようとしている。彼が証しする福音がこういう拒絶反応を起こした。サウルは敵意を抱かれ、彼を殺すことでみんなが集まって相談し、一致して具体的な殺害計画が立てられ動き出したというのです。この拒絶反応は、かつてのサウロと同じであります。聞く耳を持っていない。聞くことができない。いや、聞こうとしていない。なぜならば、自分の論理、自分の理屈、自分の大義なるものが先にあって、それに合わないものは聞こうとしないからであります。神様のことは知っている。御言葉にも詳しい。しかし、神様よりも優先する見えないフィルターをうちに抱え持っている。そのフィルターを通らないもの、あるいは引っかかるものは 間違いであり、悪であり、排除すべき敵であるとみなされていく。そういう意味で聞く耳がない。そしてさらに、自らに自分のうちにそういうフィルターが存在していることを問うこともできない。あれ？もしかして俺、自分の中にそんなフィルター持っちゃってるかな？なんて自問自答することができない。まるでロックがかかってしまっているようであります。その心のロックを、鍵を解くことができるのは、あのサウルに主イエスが現れてくださったと同じ。ただ一人、復活の主イエス、そのお方であります。さあ、最後に、サウルの殺害計画の陰謀がサウル本人にも知られることになりました。サウルはそれに対抗して戦うとはいたしません。サウルには、すでに弟子たちがおり、そのような人の力を動員すれば、実は決してこの対抗して戦うことは不可能ではないはずであります。が、彼は全く対抗して戦おうとしない。命の危機が迫る中、サウル彼をダマスコから脱出させようと動いたサウルの弟子たちと言われる人々が登場するわけです。このかなりの日数の間に、いつの間にかサウルに弟子ができたのはちょっと不自然だから、この弟子ってのはシュエスの弟子として、弟子たちが彼を、で、この彼を彼のに、の王に変えちゃって、解釈した方が筋が通るっていう、見方も実はあるんですけど、やっぱり書いてある通りに、私は読みたいと思う。3年という月日を使徒言行録の記者は、ある意味では割愛して、かなりのに含めちゃってますけども、そのかなりのの間に、3年もありますし、実は、サウルは、改心する以前、迫害者として、この、いた時代から、彼を慕って彼についてくる者たち、弟子たちがいたのではないかとも思われるのです。そういうリーダーシップを取るサウル。彼に惹かれていく人たち。キリスト教徒と言われる、後に言われる人たちを捕らえていく、そういう急進的な活動にきっとついてくる人たちがいたと思うんです。ところが、いきなり倒れてですね。で、立ち上がったら目が見えなくなっているし、やがて、なんか、知らない人がやってきてですね、頭の上に手を置いて祈り始めたら、なんか目から鱗のようなものが落ちて、見えるようになったと。で、そういう一連のこのサウルをずっと傍らで見ていた、ある意味では彼を慕う者たち、彼に付き従ってきた者たちもいたのではないだろうかと考えられるのです。で、こう変わっていくサウルを、こうずっと傍らで見ながら、変えられたサウルの彼の言葉にも聞いたでありましょう。彼の言葉には、いわゆる虚飾、偽って飾ったり、何かこう、引きつけようとするようなものも、あるいは虚栄、自分を立派に見せようとしたり、俺はこんなにちゃんとやってるんだ、みたいにする、虚飾や虚栄はなく、誠実な言葉として語られるその言葉を聞いたのであったと思います。改心後の3年間と言われている期間に、後から弟子になる者もきっといたでありましょう。どっちの人たちも想定されるんです。でも、共通するのは彼の言葉の誠実さだと思うのです。彼の語る言葉、やってきたことももちろんそうですけども、彼はある意味ではまっすぐな人間ですね。 そのまっすぐさというのは誠実さと言っていいんです。その誠実な彼の言葉に打たれていって、この人に従おう、この人に聞こう、そういう弟子たちが起こってきたのだと思われます。サウロはダマスコを脱出します。それは彼が主導権を持って脱出したのではなく、そういう弟子たちがおそらく懸命に準備した脱出計画にサウロは従ったんです。そういう仲間たちの思いを受け止め、彼らの言う通りに従った。そうやって脱出し、生きながらえて主イエスを証しすることを第一にしていった。どんなに時代が変わっても、2000年前のサウロも現代の私たちも一緒だと思いますけども、自分の生き方のかっこよさというものはちょっといきなり飛ぶようですけれども、案外私どもにとって、人にとって大きなものになるのではないでしょうか。かっこよさなんて少し崩した言い方すぎるかもしれませんが、美意識と言ってもいいんです。自分の生き方のかっこよさですよ。意外と大きいんですね。ところが、ここで弟子たちが準備して一生懸命備えて、先生って多分呼んだでしょう。どうぞこのカゴに乗ってくださいって言われて、城壁自体に降ろせ、なんで城壁かというと、ダマスコの町も全部城壁でぐるりと囲まれて、出入りするのはいくつかの門しかないんです。でもその門は全部見張りが立てて、危険なわけですから。もう城壁自体にカゴで釣り下ろすしかなかった。で、弟子たちが準備して、先生これに乗ってくださいって言われて、サウルは言う通りに乗るわけですね。そのサウルの姿をこう思い描くときに、サウルがあの勇ましくですね、あのナザレ一派を捕まえてやれっつってですね、ダマスコに意気揚々といったあの時の姿とは全然違う。自分の生き方のかっこよさなんていうのはですね、もうある意味ではどうでもよくなってしまっているわけです。もしかしたら、あいつは卑怯な逃げたやつだと言われるかもしれません。でも、そう言われても、もう平気になっている。彼は生き延びて、福音を伝えることを選び取った。生けるキリストに出会い、自分の大義なるものが、いかに虚しいものであるのかを思い知らされ、それが自分十字架の前にガラガラガラッと瓦解していった、崩れ落ちていったにもかかわらず、復活の主イエスによって新しくまるで水からズバザバッと引き上げられるように生かされてきたがために、ただそうやって自分を引き上げて生かしてくださったが、主のために生き延びて、明かし続ける道を彼は選んだ。そこに信仰者の静かですけれども揺るぎない誠の強さを見ることができる。心の弱い人間が宗教に走るんだよ。なんでこの言葉いつまでも続くんだろうか。やっぱそれが本音なんだなってどっか思います。だって、あの高度経済成長の時代、私はまだ子供でしたけども、バリッバリに働く昔でいうサラリーマン、企業人、夜遅くまで仕事してヘトヘトになりながらも働いていたお父さんたち、時代が変わりました。雇用形態も変わりました。こんなに時代が変わって、社会のありようが変わっていながら、でもやはり、やっぱり心の弱いやつが宗教に走るんだよ。 その言葉は変わらずに出てくる。で、大体その言葉は、まあ、勝ち組と言われる人の口から出てくる。宗教、教会もまさに宗教ですね。教会は実際に小さくて弱く見える羊の群れであります。今年度の聖句、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ、まことにしかり。アーメン。羊って狼や獣にすぐに捕まって食われちまう。ちっちゃくって弱くって、そんな羊の群れでありますけれども、しかし信仰の先輩方や仲間たちや友を見ていると、なんとこの人は強いんだろうか、驚かされ心打たれる。証人として信仰に生きる姿は、今日のこの御言葉の中にあるサウロの姿にあり、かつ同時に今でも我々の身近にあり、その信仰に生きる生活こそ、あの心の弱い人間が宗教に走るんだという言葉に対する答えになっている。我らも主の十字架と復活によって証人として生きる恵みをここにしかと受け取って、新しい一歩を踏み出したい、祈ります。よみがえりの主よ、あなたが自らを表し、十字架の救いに招かれ、愚かなロックを解いてくださいます恵みに感謝いたします。ここに改めてあなたの証人として生きる幸いを覚え、あなたのゆえに心安く信仰の生活へと歩み出させたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。
賛美、賛美歌261。 信仰告白、人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天の父なる神様、本日は共に礼拝を守ることが許され感謝いたします。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
正英賛美歌544。
願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に、限りなくあらんことを。アーメン。